ネット社会を生きる10か条、ダグラス・ラシュコフ。堺屋七左衛門役。真実を語ろう。ネットワークは真実を検査するための結成のようなものです。何か正しくないことをオンラインに載せると、最終的にはそれが嘘であることが明らかになります。デジタル技術には、フィクションに反対して真実に向かう変更があり、物語に反対して事実に向かう変更があります。つまり、コミュニケーションを取る人々にとって、この空間での唯一の選択肢は、真実を語ることなのです。メディアと言われるものが生まれるずっと前から、人々の情報交換の大部分はバザールで行われていました。ここは市場と社交場を兼ねる場所であり、人々はそこで商品を売買し、友達と会い、そしておそらく最も重要な機能として、世界の出来事を知ることができました。人々は家庭で話をすることの方が多かったでしょうが、だからこそ新しい考え方に触れるのは社会的で商業的な世界であるバザールだけだったのです。そこでは買い物から娯楽、賭け事、ロマンスに至るまであらゆることが行われました。位置が立つ日は大勢が一ところに集まる数少ない機会なので、ユダヤ教の地ではそこでトーラーが朗読されました。バザールでの活動は多種多様な関心とつながりが重なり合っているものでした。宗教と政治が、ロマンスと商売が、娯楽と金貸しが混在していたのです。皆が誰かとあらゆることについて話をしていました。パン屋が友達の婚約のニュースを知らせたり、僧侶が新しい鍛冶屋を推薦したりしたのでしょう。そして物語の語り手も少しはいましたが、そのほとんどがよそから来た者たちによる異国の文化の話でした。人々の交流の大部分はノンフィクションに基づくものだったのです。彼らの話題は、今日は誰の売っている果物が良いとか、誰と誰が寝たとか、天気、収穫、地元のニュース、あるいは教会の権力争いなどでした。彼らにとっての神話的な題材は、ラビが読み聞かせるトーラーの巻物、あるいは僧侶が朗唱する儀式だけです。当時の双方向型メディア、すなわち会話は、ほとんど全部が事実に基づいていました。この情報交換は、すべて彼ら自身と彼らの環境を向上させるものでした。彼らの間で受け渡しされる思想、今でいうミームです。ミームとは、文化の中で人から人へと広がっていくアイデア、行動、スタイル、慣習です。それは遺伝子のような働きをしました。人から人へ渡され、それが有用で強力であれば複製され、そうでなければ消滅しました。遺伝子の自然選択によって種がより強くなるのと同じように、社会はミームの自然選択によってより強くなっていきます。ミームは広く流布するようになったアイデアです。穀物の領収書を交換するというミームは、一対一の物々交換だけに依存するものよりもうまく機能したため、このミームが普及して多くの町で貨幣制度が発達します。また別の人は、粉引き用の風車の機構に第二のギアを組み込むアイデアを考えました。それがうまく働き、他の粉屋たちもその技術革新を学び、 第二のギアというミームが複製されて広まります。ジョーはサムよりも良い靴を作るとか、今年は種まきを1週間遅らせるというミームについても同様です。私たちは正しいと思うアイデアを広めることで他人から見た自分の価値を高めようとしています。このようにバザールによって封建社会の小作農たちは繁栄する新たな中産階級へと変わっていきました。個人が自分の状況を向上させるために必要としたものが常に流動し混合されて改善していく文化でした。中世後期までバザールは個人対個人の経済として非常にうまく機能していき、貴族政治は崩壊し始めました。農民だった人たちが中流階級の商人や職人として台頭してくると、彼らは食料や保護を求めて封建領主に依存する必要がなくなりました。何世紀にもわたって権力の座にあった貴族はその基盤を失っていったのです。王族はこの流れを逆転するために財政専門家を雇って2つの大きな革新を考案しました。1つは中央通貨です。これによってその国の通貨以外の交換手段を誰も利用できなくなり、要するに王族の金庫から利子付きで借金せざるを得ない状況になりました。これはすでに資金を持っている貴族階級が単に資金を持っていることによって容易に設けられる方法です。二つ目の発明は国王が許可する勅許会社です。国王が公式に認可した独占企業とは競合が禁止されました。要するに自分で商売することができなくなって国王が投資したいずれかの企業で働かなければならない状況になったのです。こうして封建制度を崩壊寸前に追い込んだ個人対個人のバザールは廃止され、封建制度は大企業が支配する資本主義に進化しました。そして残念なことに個人対個人の経済とともに個人対個人のコミュニケーションも消滅しました。企業は人間同士のつながりの代わりにブランドとのつながりを作ろうとしました。ビールを醸造家のボブから買うのではなく、公式に認可された独占企業から買うことになります。ビール瓶につけられたマークが今までの人間同士の関係にとって変わります。この移行をうまく進めるためにブランドは今でも使われているある種の神話を利用しました。大麦の箱に描かれたクエーカー教徒は箱の中の穀物と何の関係もありません。単なる物語です。産業革命の時代には蒸気機関が利用されるようになり、製品は生産者からさらに切り離され、また多くの製品を売る必要が生じます。広告業者は人々が消費するものの大部分が工場で生産されていることを隠すために強力なブランドを開発しました。工業化された農業は谷間に立つ緑の巨人グリーンジャイアントになり、工場生産のクッキーは木の中の空洞にいる小人たちの作品になりました。マスメディアが出現してこのような全く事実ではない新しい神話を広めました。マスメディアはトップダウン型の事業なので、それに対抗する事実に基づいた個人対個人のコミュニケーションはほとんど存在しなくなります。人々は生産ラインや事務所で忙しく働くようになって、複数の社会的役割を同時に経験することはなくなりました。職場では給料を稼ごうとする労働者であり、家庭ではマスメディアの神話的な声を聞きながらくつろぐ消費者になりました。 デジタル技術がこの状況を打ち破りました。マスメディアとデジタルメディアの基本的な相違は双方向性であるかそうでないかです。書籍、ラジオ、テレビは読み出し専用のメディアです。誰かが作ったメディアに対する私たちの反応はそれを見るという選択肢しかありません。だからこそこれは物語に最適なのです。私たちは語り手の世界の中に取り込まれていて言葉を返すことができません。一方でデジタルメディアは読み書き可能です。再生可能なデジタルファイルは共有したり交換したりすることも可能です。ファイルは複製禁止や鍵付きにできますが、そのような保護は最終的にはメディアの変更に反しています。したがってファイルのアクセス制限はあまりうまく働きません。その結果として私たちは物語を神聖化するマスメディアからコミュニケーションを柔軟にして活性化させる双方向型メディアに移行しつつあります。これと同様にデジタル通信技術はつながりと共有に基づいています。ラジオやテレビという独占的メディアとはまるで正反対です。コンピューターを相互に接続してネットワーク化した本来の理由は計算資源を共有できるようにすることでした。しかしこれによって個人対個人の活動に向かう変更が生まれました。マスメディアはより多数、より広域といういわば重力の法則だけを重視しています。つまり報道機関や放送局の人々が彼らの神話を大衆に向かって上から落としてきます。デジタルメディアでは上へ、下へ、さらに横に向かっても動くことができます。ある意味ではもはや上とか下とかいう概念がなくなっています。ネットワークの各ノードはメッセージを受け取るか拒否するか、さらには変更するかそのまま放置するか、削除するか次へ伝達するかを選択できるのです。私たちはあのバザールに戻ってきました。一つだけ異なっているのは、個人が地元の友達や仲間と一対一で会話するのではなく、私たちが皆ほとんどのテレビ放送ネットワークよりも大きい全世界とやり取りできることです。私たちのブログ記事やツイートが広く流布した次のミームになって、数時間のうちに数百万人の仲間のユーザーに届く可能性もあります。それを見た人は元の記事に対してコメントしたり編集したり改変したりできます。また労働者と消費者というように勝手に限定された役割にとらわれることもありません。私たちは消費者、制作者、投資家、批評家、その他いろいろな役割を同時に果たして、従来の主流派メディアが流布した神話を打破し、互いに真実を明らかにすることができます。人々はバザールの時代のように複数の基準によってつながっています。このような環境では企業は独占体制という自らを支えた神話を維持することは難しくなっていきます。メディアの消費者から文化の伝達者へと復帰する私たちは、相互にメッセージを送って自説の承認と強化を求めるようになります。神話や物語が解体されて最終的に誤りは修正されます。デジタルメディアの交流への変更は以前のようにノンフィクションに向かうようになり、私たちはそれに基づいてこの世界を理解し、できることを最大限達成し最大限に楽しみます。メッセージが有益で真実で現実的であれば、それはより広く拡散し、私たちの行動のレベルが向上します。私たちは真実を語ることを習得しなければなりません。 場合によっては最もネガティブな真実が最も早く広範に拡散します。有名スポーツ選手のセックススキャンダル、セレブ女優のポルノ画像、悲惨な犯罪、都市伝説こそがウイルスのように急速に広まるのです。しかし最悪の場合であっても、その噂の大部分は裏に隠された真実、または今まで適切に対応されていなかった文化的問題に基づいています。だからこそ人々はそれを聞くと拡散せずにはいられないのです。離婚したプリンセスが自動車事故で死亡したとか、大統領候補の父がその国民ではなかったというようなニュースについて、そこに付随して現れる虚偽の情報は、人々がデジタルメディアのさまざまな変更の影響を受けたことによって生じる抑制できない変異なのです。その情報は何世紀にもわたる神話による管理に対抗している新しく生まれたデジタル市民に真実として提示されると、そのまま受容されてしまいます。彼らはまだ真実とそうでないものの識別にあまり習熟していません。彼らの信じる事実は誤っているのかもしれませんが、それでも彼らはノンフィクション方式のコミュニケーションを遵守しています。同じことが既存のメディアにも言えます。今では台本のあるショーよりも出演者が予測不可能な現実に直面するリアリティ番組が多くなっています。よく考え抜かれたコメディを見る代わりに、私たちは実際に人間が異常な状態に置かれているのを見せられています。オタクがモデルに求愛するとか、女性たちがある大金持ち、実は貧乏な建設作業員と結婚しようと争うとか、低身長の人が何かをするとか、テレビおよびその他の既存メディアはネットエンターテインメントのノンフィクションへの変更を真似しようとしましたが、技術の真実への変更は見習わずに、それ以外のさまざまな変更に見られる最悪の側面だけを反映してしまいました。その結果生まれているのが暴力的な見せ物であり、非人間的な屈辱であり、集団的な虐待です。その根本にあるのは、事実に基づく情報交換に復帰しつつある文化に対して、それを悪乗りして収益化しようとする衝動的な欲望です。つまりこちらは厳正な科学などではありません。デジタル世界での人間の価値やつながりが事実やアイデアの真実性の度合いによって決まるようになるにつれて、私たちはミーム的で豊かな混沌としたコミュニケーション空間に回帰しています。ひとたびメッセージが発せられると、その発信源が個人であっても、フォーチュン500企業の社長であっても、メッセージはその人の管理を離れていきます。どのように受け取られるか、どのように変更されるか、複製されて再発信されるか、すべてネットワーク次第です。最善のミームが勝ち残ることを祈りましょう。広告会社は自分たちがこの双方向性を完全に掌握していると思っています。彼らはデジタルコミュニケーション空間とは、新しく権利を与えられた消費者がその気持ちを企業に伝え、欲しいものを要求し、自分自身の意見がそのブランドに反映されているのを確かめるための会話だと考えています。行ったり来たりする呼びかけと応答だというのです。これは伝えるべき重要な事実を持たないマスメディア専門家の希望的観測です。二つの点で間違っています。まず、それは双方向の会話ではありません。そして向こう側の人は自分のことを消費者だとは思っていません。デジタルのバザールは、複数の文化的役割を果たしている人々による他対他の会話です。それは非常に騒然としているので、誘導したり支配したりすることはできません。しかし、 ほとんどすべての人および企業のミームに接することができます。大企業、国家、組織は一般的に多数の人に影響を与えるものを生み出すので、彼らが発信するミームはより重要性が高いと受け取られ、多く複製されて広まる傾向があります。ただし予想通りにいくわけではありません。自動車会社が新車のテレビコマーシャルを作成するツールを顧客に提供したとき、最も人気を集めたビデオは宣伝とは正反対の燃料を大量に消費する SUV を批判するものになりました。このように痛烈な皮肉はネット全体で回覧されて、さらにはテレビで放送されたりします。これはもうニュースなのです。企業は人々の会話を得ましたが、求めたものとは違いました。その理由はネットでは神話が崩壊して事実が表面に出てきているからです。多くの人々がこの現象の促進に関与しています。技術系サイトはメーカーが新製品を公表する前に、その内部動作機構を誰が暴露するかというコンテストを主催していて、シリコンバレーの社長やマーケティング部門がうろたえています。その一方で、より真摯なこととしてウィキリークスやメモリーホールのようなウェブサイトは、活動家が世間に向けて情報を公開しようとする際の支援を提供しています。有罪の証拠となる企業の役員会議事録でも、国防総省のアフガン戦争に関する政策文書でも、本当の事実が表面に出てくる方法が今では用意されています。企業や官庁の公式発言を聞きながら、その一方で今の私たちは、彼らが昨年の夏に本当は何をしていたかを知ることができるのです。行動の利点とは、ある人々に恐ろしいことと言えますが、言葉よりもミーム的であるということです。デジタルのコミュニケーション空間で人々は話をしています。ある企業が自社に関する会話を促進したいと思えば、その企業は何か重要なことを実行するだけで良いのです。改良された電話機を発表するだけで新聞の一面に掲載される企業があります。これは彼らのコミュニケーション能力によるものではなく、彼らの行動が多くの人にとって強力であり重要であるということです。広告の言葉で言えば、ブランド神話の放棄であり属性への回帰です。現実世界の私たちにとっては明らかなことだと思えるかもしれませんが、デジタル時代に物を売るためには、良い商品を作るのが最も容易な方法であるということをマーケティング担当者は理解する必要があります。クッキーを小人たちが焼いているという作り話はもはや重要ではなくて、それよりもクッキーが健康に良いものかどうか、天然素材を使っているか、材料を適正に入手しているか、奴隷労働に関与していないか、環境に優しい方法で製造されているかということが重視されます。クッキーに関する事実、特に社会的に重要な事実はオンラインで広まります。極めて当然ながら、従業員がその事実をソーシャルネットワークの友達と共有して、消費者がその事実を将来の株主と共有して、というように次々と拡散していきます。ブランドイメージに基づく広告が持続性を持てるのは、もうその企業に関する本当の事実と矛盾することが明らかになった場合だけになりました。その時にはその広告こそが目に見えるひどい証拠としてブロガーに重要視されるのです。同様に、デジタルメディア空間では発見した事実を共有しつつ、無意味なものは無視することを身につけた人が成功するでしょう。馬鹿げた迷惑メールをうっかり転送してくる親類がいたりします。 他人に電子メールを転送すればある会社が数百万ドル寄付するとか、入院している子供に輸血が必要だとか、今すぐパソコンの電源を切らなければランサムウェアがデータを全部消去するとかいう話です。私たちと共有しようと思ってくれるのは素敵なことですが、共有できる現実的なものを彼らが何も持っていないというのは恥ずかしいことです。口コミを利用して情報を拡散するバイラルメディアは、ノンフィクションによるつながりというデジタルメディアの変更に従って、そんな彼らのニーズを満たすために偽の事実を提供しています。この新しいバザールでのコミュニケーションにおいて成功するのは、聞いたことを迅速に評価して重要なものだけを他へ転送できる人と言えます。このような人は情報を増やしてノイズを減らせるため、デジタルメディアで最も高く評価される権威者になります。しかし本当の勝者はやはり実際に発見や革新を行う人です。すなわち他のみんなが注目するだけの価値のあることを実施したり見つけたりする人です。このような人たちは相互にメッセージをやり取りする重要性を分からせてくれる良き存在になるだけでなく、私たちが他の人のためにより多くの価値を生み出すための現実的な方法を示してくれています。ノンフィクションへの変更を備えてメディア空間で成功する方法は真実を語ることです。すなわち語るべき真実を持つということです。